ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津12月放送分後半です。先週はですね、長崎俊介さんをお迎えしました。長崎さんは沼津市の辺田地区で農業を営んでいる方なんですけれども、神奈川県から沼津に移住されてきたんですね。で、先週はそのきっかけですとか、農業に営むに至ったこう背景などについてね、伺ってきたんですけれども、今回はですね、その長崎さんが今辺田で取り組んでいる野菜作り、そしてそのお野菜ってどこで買えるの、そういった情報をね、皆さんにご紹介していこうと思いますので、ぜひ放送最後までお付き合いください。先週に引き続き沼津市の百合茂秀一市長ご一緒していただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして長崎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長崎さん、今は辺田でお野菜を作ってらっしゃるということなんですけれども、はい、市長ね、どんなお野菜作ってるのか
気になりますよね。
よね、は
い、しかもオーガニックにね、こだわってらっしゃるという話を先週お伺いさせていただいたんですけどね、
はい、
そうなると普段どんな野菜をね作っていらっしゃるのかなと思いまして、まだそのこだわりの点なんかね、はい、あったらですね、ぜひともご紹介いただきたいと思います。
あ、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、野菜は今、特定の野菜の種類を大量に作るっていうやり方ではなくて、
うん、
いろんな種類の野菜を量的には少量ずつ育てながら、年間でだいたい110種類ほどの
露地野菜。110種類、
はい、これ先週は300何種類って富士宮で ね、
そうですね、
はい、師匠と一緒に作ってらっしゃったという伺いましたけど、
はい、
110という数字も
すごいですね。すごい。いや、
そんなに野菜あるんですか？
あるんですね。
そうですね。いろんなものが、
すごい。
もういろんなものがやっぱありますね。
あるんですね。
そういう基本的な大根、キャベツとかも、うんうんうん、栽培は当然しているんですけども、
うんうんうん、
イタリアンのレストランとかホテルでもご使用いただいてまして、その際に赤いオクラとか、紫の水菜、そういった色とりどりな面白い野菜をたくさん育てております。
から見るものも意識するってことですか？
そうですね、
色とりどりということ、
はいはい、
でもちろんオーガニックですから、
はい、
無農薬。
そうですね、
も
ちろん無農薬
で。そうなんですね。
赤いオクラ。
はい、赤いオクラ。
ちょっと見たことないな、私は。
私もないですね。
紫の水菜見たことないな
それはそのまま元がそうなんですか？
そうですね、
色つけるとかじゃなく
て、ね、もう
元がそうなんですね。
種をまいて育ってきたら自然とその色になる
んです。
それって味はそれぞれオクラに水菜なんですか？
味はそうですね、まあ厳密にこういつも食べてるオクラがあれば、うんうんうん、食べ比べればうっすら、あ、こういった違いはあるなは当然あるんですけど、栄養的にもちょっとしたやっぱ違いは、
は
い、ありますね。
面白いですね、
はい。
まあ、そんな長崎さんこだわりもあるんですよね。
そうですね、
うん、
地域の中で廃棄するしかなかった資源をもう一度利用して、
うんうん、
再利用して野菜を育てる地域の中で、はい、その地域の中で枝の中で循環できるような農法をとってます。
なるほどね、
はい、
地域のものを活用するということですね。
そうですね、
はい、今具体的に使っているものっていうのは
辺田の特産物である高橋ガニの殻、
うんうんうん、
それから辺田塩を炊き出す際に出る灰、
はい、
それからキャンプ場にオフシーズンに降り積もる落ち葉等を今は利用しております。
なるほど、
これすごいですよね、地域のものって、
うん、そうですね、今まではちょっと皆さんお金を出して廃棄していたんですけど、うんうん、農家としてはもう成分的にも畑の土作りにすごい役立ちますんで、特に辺田地域は田んぼの地面が多いので、うん、そういったところに落ち葉を突き込むっていうのがすごい効果絶大に効きますね。
なるほどね、
はい、
高橋ガニの殻はカルシウムを供給するっていうか、はい、
そうですね、まあ、カルシウムを供給するっていうのもそうなんですけども、カニの殻の成分に含まれている農家っぽいあれなんですけど、基金質っていう、またその成分を使って、野菜が虫強くなるよとか、そういった効果もちょっとありまして、
そうなんですね。ま
あ、全然農家っぽくないですよ。劣化した農家ですよ。
ありがとうございます。
もちろんあの塩分がこうあの強いとはダメですから、ちゃんと洗ってっていう。
あ、そうですね。あの一度あの食堂で、はい、あのもうお客さんにそれぞれ出した形なので、もう茹でられて、
茹でられた、
はい、ああ、はい、それをまあ一度あのーまあ、食べられたものを直接あれ突き込むっていうのもちょっとあれなので、一度皮で、はい、洗ってから、
なるほど、
はい、洗って天日に干して砕いてから使うって形ですね。
勉強になります。
とにかくもうヘダでしかない資源を使って、
うん、そうですね、
ヘダでしか育てられないお野菜、
うん、そうですね、
というのを目標に長崎さん頑張っていらっしゃいます。
ですね、
そんな長崎さんがお作りになったお野菜、食べたいですよね。
そうです。食べるためには買わなきゃなんないですよね。まさか盗みに行くわけにはいかない。
盗みにはいけませんからね。今日 ね、実際のスタジオにそのね、スタジオというか、はい、応接室に、はい、作っていただいたお野菜、
はい、
あるかなと思ってたんですけど、
はい、すいません。
なかったんです。すいません、すいません。それはあの私が先に言っておけばよかったなと。
どんどん
ごめんなさい。
私の配慮があった
けど。いやいや、そんなことない。買いに行きましょう。
そうですよね。はい、となると、うん、どこで買えるんだろうというところになるんですよね。
ありがとうございます。はい、ヘダ内だと、あの、はい、海のホテル伊佐場さんや、
伊佐場さん、
はい、あの食堂の高徳さんや、
高徳さん、
あの魚生さん、
はい、
で調理された形で食べられます。
ああ、なるほど、ね、
なるほど。
またあの生の形ではヘダ郵便局にも、あのその時期取れてる野菜をそのまま袋詰めして、
お貸してもらってるんですね。
はい、お貸しいただいて、無人販売で。お返しいただいて、
そうですか、
はい、それから、市役所周辺では、うん、あの業務スーパーマミーさん、みその店さんや、あと、はい、揚土商店街にあるレフズさんでご購入いただけます。
なるほど、
はい、じゃあこの近くでは例えばもう業務スーパーとか、はい、マミーのみその店とかっていうところでも普通に買うことはできるってこと
ですね。そうですね、はい、
近くにありますね。
ね、
はい、
ぜひ皆さんお買い求めいただきたいと思いますし、はいはい、あの他にもね食べることができるお店が、ね、
はいはい、沼津駅の南口にある、うん、中華の八福さんや、
はい
はいはい、そこから200メーターほど南に行ったところにある、うん、町のイタリアンコンレマーニさんでもお召し上がりいただけます。
なるほど、まだまだ探してますね、きっと。
そうですね、うん、まだまだあの野菜の卸先は探しておりますので、はい、あのぜひ市内の方でこだわりのヘダ野菜にご興味ある方はご連絡いただければと思います。
お店っていうかスーパーなんかも興味ある方はいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり、
うん、こういう、ね、あの情報発信でね、
はい、
お問い合わせが来るといいですね。
あ、ね、ぜひ、はい、一応来ていただきたいです、
ね、うん、やっぱ調理されたものっていうのもね当然美味しくいただくわけですけれども、
はい、
その出来たてのお野菜そのものをね、うん、自ら買って調理したいとかそのまま食べたいっていう方もいらっしゃると思いますので、
あ、はい、
ぜひともね、はい、それぞれ取扱店にお出かけいただければと思います。
そうですね、はい、あの業務スーパーさんとか、はい、マミーさんなんかは、はい、あのお名前が入ってるんですか。よくあの生産者の顔とかって、
あ、そうですね、大体あのマミーさんだと、はい、あの一角こう、うん、こだわりの有機野菜だよっていうところで、ヘダ野菜だよっていうふうには書いていただいてて、そこにあの自分の顔写真も貼ってあって、こんな人が作ってますっていう、
そう、
はい、一角
はあれはあの保証の証なんですよね。
そうですね、
これはもう全面保証します。
お、
はい、
そうですね、
あ、じゃあもう長崎さんの、はい、名前があるということで、
そうですね、
はい、皆さんぜひとも買ってやってください。お願いします。
ありがとうございます、
は
い、
長崎俊介さんです。
はい、お願いいたします。
とても優しそうなお顔をしていらっしゃいます。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
すいません、ラジオなんでそれぐらいの情報しかないんです。すいませんね。はい、さて、今度ね、
はい、
別の形であのお野菜手に入れられそうな機会がありそうなんですけれどもね。
実はそうなんです。はい、12月にですね開催されます沼津市農林祭りっていうのをこれ毎年やってるんですけどね、
はい、
こちらの方にもですねあの出品されると伺っているんですけどね、
はい、
どんなお野菜をね出品されるんですかね。
あ、はい、あの例年通り、はい、甘いさつまいもの代表格は安納芋。
あ、甘くて美味しいんですね。
そうですね。
とろっとしてるんです
よ。そうなんです。蜜が、
ね。蜜がね。はい、食べたくなっちゃいますね。
とろとろですね。
そうですね。とろとろの安納芋とはまた別にホクホク系の紅はるか。
ホクホクもいいですね。
ホクホクも
いいですね。
それからあのお菓子作り使える紫芋、うん、といったまあさつまいもの、うん、まあ、3種類持っていこうかなと。それからあの色とりどりの大根。はい、
また大根の色の色の色があるんですか。
いろんな色あります、
色とりどりの大根という表現は初めて使いました、
大根って白とかね、
ていうか白しかないみたいな、
青首でもちょっとね上の、
まあ、ちょっと上が緑みたいな、
ね、緑の大根と紫の大根と
紫
まだ他にも、
そうですか、
すごいですね、
いろんな色が
いいよ、素晴らしい。
あと葉物野菜とかどうですか。
そうですね、ちょっと今年は台風の影響で、はい、ちょっと、はい、種まきと遅れてしまったので、うん、取れるかが農林水に間に合うかが微妙なんですけど、それで間に合えば水菜やあと紫の水菜も、
はいはい、
それからカラシナといった葉物野菜も持っていけたらと考えています。
はい、その他いかがでしょう。
昨年試作で作った潮風で干された特別な甘い干し芋で、そちらを持ってったんですけど、今年はパッケージをもっとしっかりして内容量も多めにして出品しようと思っております。
じゃあ収穫したさつまいもを茹でて、はい、スライスして、はい、天日干しみたいにしたものっていう状
態です。そうです。
それを全部自分でやるんです。
全部自分でやります。
素晴らしい。ただ作るだけでも大変なのに、ね、そうなんですか。
はい、
いやー、うちの近所の中沢田というところでですね、やっぱり干し芋を作っていらっしゃる方なんですけど、はい、結構大変なんだよなんていうこと
を聞いて、ね、
美味しいんですよね。はい、
まあ、でもやっぱり美味しいから自分で食べたいっていう気持ちもやっぱりあって、
あ、なるほど、
はい、より積極性が出ますね。
そうですよね。
はい、
そのあたりよくわかります。
その農林祭りがですね、12月の15日、
はい、
日曜日の午前9時30分から午後2時までプラサベルデで開催されますので、は
い、
皆さんぜひともお越しいただければと思います。長崎さんの美味しいお野菜がここで手に入るとなれば、
はい、
皆さん行くしかないですね。
そうですね、色とりどりの大根
って、ね、そうなの、
ぜひとも確認してみたいですね。
色とりどりの大根各種ですよ。
はあ、
そうですね、
はい、
こんな表現したことない。
野菜でも使えますけど、煮物とかでも使えますしね。
そうですね、
大根のイメージっていうか変わっちゃいますね。
そうですね、もう本当にただ生で切った状態でサラダにするだけでも本当に 色がもうファーッと映える感じですね。
ですね、楽しいですよね、お料理作っててもね。
これ9時半から午後2時までなんで、早く行かなきゃダメかもしれない。
あ、そうですね。
そうですね。
数量もね、
はい、
限定
ですね。そうですね。やっぱり一つ多めに作ってるわけではないので、
はい、
はい、
わかりました。皆さん急いで。
ぜひ。もう今日12日の放送ですから、15日日曜日すぐですよ。うん、次の週末日曜日です。ぜひお越しいただければと思います。
よろしくお願いします。
はい。さて。で、長崎さんの農園についてもここからちょっと伺っていきたいと思うんですけど。
そうですね、
はい、
僕すごく興味を持ってるんですけどね、うん、長崎さんの農園のお名前、三木楽農園、
はい、
ね、このお名前どういう思いが込められてるんですか。
そうですね、漢字それぞれにちょっと思いを込めたかったので、はい、
うん、
どんな農園にしたいかなって考えた時に、農園の概要の、
うん、
特に重要なことを一文字ずつ取ってそれをくっつけた名前にしました。
なるほど、
はい、三木楽農園というのはですね、漢字はこう書きます。実るに季節の木、うん、楽しい楽ですね、うん、これで三木楽と読むんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、非常に気になってました。そういう意味だったんですね、
う
ん、
そうなんです。
これちょっと順番に一文字ずつちょっと解説していただけますか。
は
い、
そうですね、
はい、
一文字を実るって字は、うん、畑の、まあ、実りを大切にしていこうっていうのは当然の意味としてそこはつけたいんですけども、この畑の実りっていうのが、うん、いろんな人たちの心を豊かにしてくれるものだと思ってるので、
うんうん、
昔から実りの秋という言葉もありますし、
そうですね、
そうですね、
また一文字目っていうことで、とにかくこの自分がやっていく事業を実りあるものにしたいなという意味も込めました。
一文字目は実るという字でした。二文字目、季節の木、これは
二文字目は季節を感じられる農園でありたいと思ってつけました。
はい、
キュウリやトマトは暑い季節が旬となりますし、
うん、はい、
白菜やキャベツは寒い季節が旬です、
うん、そうですね、
暑い時には水分が多く体を冷やしてくれるものができて、
うん、
寒い季節には根菜類と取れるので、
うん、
そちらで体が温まる、
はいはいはい、
農薬を使わない農業を選んだので、うん、こういったより自然の形に沿う形でやっていきたいなと思いました、う
ん、はい、やっぱり農薬を使わないっていうのはかなり大変なことだと思いますけれども、
うん、
一生懸命頑張ってらっしゃいます。2文字目でした。今度3文字目、
はい、
楽しい楽です。
うん、
3文字目は何より楽しませる、
うん、
そして自分が楽しむことが大事だなと思いまして、うんうんうん、まずこの農園に関わってもらえる人をとにかく楽しませたい、
はい、
それから、自分自身が楽しみたい、
うん、
この農家生活を楽しみたい、
うんうん、
また、開園前から何らかの農業イベントを開催したいと思っていたので、
はい、
その体験を通して人生をより楽しいものにしてもらいたいなと思いまして、
すごい崇高な理論というかお考えというかですね、
深いです
ね。深いですね。そういう
意
味があったんですね。
ちょっといろいろとやっぱり事業の名前をつけるときに、
みきらく農園ってなんかこう音の響きも私は好きです ね、 いいですね。
あ、なるほど、
いいですね。
いろいろなお話聞いていてですね、まあ、日本人ですから、
はい、
非常に言葉というのは大切にしますよね、うん、言霊っていう言葉
があるんです
よ ね、
そうですね。
今その漢字 の、 そのそれぞれの意味っていうか思いを込められたっていう話もいただいたんですけど、そういう言霊もね、
はい、
感じることができてね、いやすごいなと思いましたね。
ね、
リスナーの方、そういうのを受け取っていただいた方、はい、多かったんじゃないかな、
うん、
はい、
ありがとうございます、
ね、
もうコーストリスナーさん優しい方ばっかりですから、
は
ね、と感じていただいているかと思います。
いや素晴らしい、
はい、さて、はい、一生懸命頑張っていらっしゃいます長崎さんですけれども、今後についてもちょっと聞きたいなという感じがします ね、
う
ん、
そうですね。これまでいろんな取り組みを、ね、なされてきたわけでございますけど、
はい、
まあ、いろいろなそういうことをですね、ベースにされてね、うん、長崎さんが今後ねどんな夢を、まあ持ってですねこれから歩んでいくのか、その夢について教えていただければと思います。
あ、はい、今後は、
うん、
さらに多くのヘラに 埋没している、
うんうん、
未利用の資源を使って、
うん、
ヘラでしかできないオンリーワン野菜を育てていきたいと思います、
うん、はい、
はい、そしてゆくゆくはここにしかないブランド野菜が作り出せればなと考えています。
はい、ブランド野菜、は
い、いいですね、
うん、
少しでも、うん、ヘダに恩返しできるようにみきらく農園の名前をもっと有名にして、
うん、
ヘダという土地の名前とそれから魅力をもっと広められるようなそんな農家になれるよう努力していきたいと思います、うんうん、そして今後自分で育てたこだわりの有機野菜を使った海沿いの町ならでは枝でしか味わえない特別レストランを開店させたいと思います。お、
素晴らしい。
これやっぱり ね、
ね、
横浜赤レンガで一生懸命修行もしましたし、お野菜のことについても学ばれたん
です。300種以上ですよ。
300種類ですよ。
ねえ、
楽しみですね。
どうやったらその頭の中に入るんですかね。すごいな、一つ一つ個性がありますからね。
そうですね、やっぱり違う野菜いろんな種類ですからね、なかなか。
お料理もやるとなればね、
はい、
それぞれのお野菜の特徴とか個性なんかを生かしていくってこともあるし、
はい、
彩りっていうのもね、うん、追求されてるって話でしたから、
はい、
すごいバリエーションが、ありそうですね。
そうですね、野菜に、うん、合わせた料理と今からいろいろと研究しております。
レストランはどっち系にしたいんですか。
そうですね、イタリアン。
イタリアン
ですか。はい、
おお、ね、なるほど、
はい、頑張って。
素晴らしい。
いやいや、まあ、本当にお野菜を育てるのっていうのは大変なことだと思うんですよね、
はい、
季節の変化に応じていろいろ変えなければいけないし、天候にも左右されますから、
はい、
本当に大変なお仕事だなって感じがするんですけれども、お体気をつけて、
あ、はい、
一生懸命頑張っていただければと思います。
そうですね、
はい、
はい、
今日実はこの収録にね、
はい、
駆けつけてくださっている方がね、うん、女性がいらっしゃるんです
けど、そうなんです、僕も気になってるんですけど、
気になっている方がいらっしゃるんですけど、はい、この方は長崎さん、
はい、あ、そうですね、自分の嫁です。
ひょ
ーひょーって感じですか。
そうだったんですね。
奥様とは、
はい、
もう長いんです
。あ、自分が収納し、
うんうん、
こっちに移住してきた時と同じなので、
あ、
はい、
そうですか。じゃあこちらで出会っ
あ、出会ったのはその前か。前に、はい。
へー。っていうことは奥さんも一緒に減らず。
そうですね。
あ、はい。
そうですか。
注意して、はい。
ありがたいですね。
ちょっとマイクには乗らないですけど、奥さんどうですか、沼津のヘダは。うんうん。いいとこだよ。と言ってます。いいとこだよっていううなずきでした。
そうですね。
嬉しいですね。さあ、ということで市長、まとめていただきましょうか。
はい。本日はね、長崎さんありがとうございました。2週間にわたってということでお付き合いいただきましてね、はい、心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
長崎さんにはですね、私ども沼津市のホームページ、こちらの方で公開しております、移住定住ポータルサイト、沼津暮らしっていうのがあるわけでございますが、はい、こちらの方にもですね、ご登場いただいてるんですよね。
はいはい。
で、そんな中でですね、まあ、いろんなお話をしていただいてるわけでございますが、沼津に移住を考える方々とはいえですね、PR にもですね、本当にご協力いただいてます。で、今回もね、いろいろなお話をいただいた中においてもリスナーの皆さんにですね、ああ沼津ってそういうところなんだ、いいところなんだなっていうこともですね、十分伝わったと思います。本当にありがたい機会であったと思います。まあ、これからもね、先ほどもお話がありましたように、お体にね、まあ、気をつけていただいて、夢に向かって素晴らしい夢があるということでございましたものですから、はい、その実現のためにですね、邁進していただければと思います。僕らも一生懸命応援させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
私はこの動画拝見しました。
あ、そうですか、ありがとうございます。
すごい、一生懸命頑張ってる姿、なんかね、かっこいいなっていう感じなんですよね。やってみようかなと思うんですけど、そう簡単にはできないなっていうね、野菜の栽培ってね、
まず勉強しないと、
そういうことなんです。
まあ、修行が必要ですよね、やっぱね。
ぜひ来ていただいて、
あ、現場で、
ぜひぜひ。
そうですね、
はい、ちょっとお野菜食べたいですね、市長ね。
そうですね、農林祭り、
あ、のり祭りね、はい、また農林祭り、はい、もう一回宣伝しておきます。12月の15日日曜日の午前9時30分から午後2時までです。
はい、
はい、プラサベルデです。
はい、
ぜひお越しください。
よろしくお願いします。
はい、ということは、ということで今回のゲストは、沼津市の戸田地区で農業を営んでいる長崎俊介さんをお招きしてお話を伺いました。本当にこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。そして由利重市長もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
は
い、
今度は年が明けて1月です。
もう来年の話しちゃっていいんですか。
もうそんな季節です。
早いですね。
令和2年の1月ですね。
ですよね。
はい、
鬼に笑われないように。
そうですね、
一生懸命気をつけて頑張りましょう。
頑張りましょう。はい、ちょっと気持ちは早いですけれども、リスナーの皆さん、良いお年をお迎えくださいという感じですね。もう
そうか、
12月の放送ですからね。
早いんですね、本当にね。
本当に鬼が笑っちゃいますからね。これぐらいにしておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。